します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの起業のお役に立てる内容でお届けいたします。今回は、坂本先生にお答えいただきたい質問が寄せられていますので、まあ、それについて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のそのご質問なんですけれども、パソコンにあまり詳しくないんですけれども、起業はできますですかっていう質問が寄せられてますので、それについてお答えいただければと思います。
はい。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、パソコンとか、まあ、あと IT ですよね。まあ、どこまでできるかっていうのはね、すごく大事なとこかなとは思うんですけれども、まあ、結論から先言っちゃうとね、パソコン別に使えなくても起業はできますっていうところなんですが、
はい。
ね、昔はパソコンなくても、スマホなくてもね、やってる人いっぱいいましたから、できるんですけど、まあ、うまく使えた方が、より、ビジネスは効率よくできるかなっていうのはありますよね。はい。
このご質問とか不安って、はい、まあ、若い方はあまり持たれないと思うんですけれども、
うんうん、
例えばこう、比較的こう、年が上で、で、結構そのパソコンとかが苦手だとか、あまりこう使いこなせてないとか、そういった人が多いかと思うんですけれども、実際に、例えば逆に言うとパソコンとか、ここぐらいまでのことができたら、まあ、最低限いいでしょうかとか、その辺って何かありますでしょうか。はい、
そうですね。これもまあそれぞれの、ね、方のレベル感があるんであれなんですけれど、まあ、普通にね、お客様と連絡できるやりとり、のレベルであればね、なんかまあメールとかね、まあ資料を作れたりとかっていうレベルでしょうし、で、あとは実際のその売り上げを作るっていう部分まで行くとするならば、まあネットでね、まあネット通販とかで販売したりとか、まああとね、人によっては今だと、なんだ、メルカリでなんか商品売ったりとか、あとアマゾンに、ね、出して売ったりとかっていうのもいろいろあったりするので、まあそういう意味で、まあネットが使えると、販売でもまあ選択肢の幅は広がってくるかなっていうところですね。はい。
やっぱりこういう不安が出てくるっていうことを鑑みても、まあ自分の日頃の仕事を鑑みても、やっぱりそのパソコンとかインターネットっていうのはある程度使えた方がいいかなって思いますし、
はい。
まあ、詳しいならそれに越したことはないと思うんですけれども、うん、実際坂本先生ご自身が、
はい。
このパソコンとか、インターネットとかって結構使い、はい、まあ、使いこなしてるっていうとちょっと言葉がファジーかもしれないんですけれども、
はい。
どのくらい使ってるとか、こういうふうに使ってるとかってあったりされますか？
あ、そうですね。多分まあ私はまあまあ使ってる方かなとは思います。はい。はい、で、ただ使い方として別にエンジニア、システムエンジニアとかじゃ、とかプログラマーじゃないので、プログラムとかそういうの自分で作ったりはできないんですけれども、仕事のツールとしては非常に使ってるかなというところですね。で、まず、そうですね。まあ細かくちょっと話すと、まずスケジュール管理は僕も全部今、スマホっていうか Google カレンダーで全部やってまして、うん。で、Google カレンダーで。で、Google カレンダー、まあ、パソコンでもスマホでもどっちでも入れる、できるんですけど、なんか一番楽だなと思うのが、定例である、予約を一気にバッと入れられるっていうのが、いいんですよね。なんか、1年分とかを繰り返しのイベントっていうのを、毎週、なんだ、第3月曜日の夜は、なんか、毎週毎月ね、なんかイベントがあるとかっていうんであれば、なんかそれを一覧でバッと入れられちゃうので、その辺がすごくスケジュール管理としてはすごく楽だなっていうふうに思いますね。うん。で、まあそういうカレンダー機能ですね。で、スマホでも、パソコンでも見れるので、まあ非常にスケジュール管理がすごく楽と。 で、あとまあ、そうですね、カレンダーの、Google カレンダーいいのは、共有できるので、うちの場合はスタッフ全員で共有してまして、もう全員僕のスケジュール見れるので、まあ、ミーティングしたかったりとか、あとなんか予定を入れたかったりしたら、もう僕のカレンダーに直接予定を入れてもらうみたいな感じですね。まあ、そんな感じでもできてますね。で、あと、普段のやりとりですね。普段のやりとりは、まあ、チャットワークっていうツール使ってるんですが、まあ、みんなでパソコン上で、まあ、専用のチャットですね。ビジネス用のチャットがありまして、チャットのツールがあって、でそこでまあ情報交換。で、それでグループごとに、そのチャットが作れるので、例えば、ホームページの修正チームのチャットとか、あとは、まあ、セミナーを運営するチームのチャットであるとかですね。で、あとは、なんだろうな、そういう、まあ、集客担当のチームのチャットとか、なんかそういう感じで、いろいろグループをいっぱい作れるんですね。で、あと、ま、社外の人ともプロジェクト組むときに、ツール使うと、そこでやり取りができるので、で、メールとかだと結構すごい、漏れたりするんですけれども、そのチャットワークっていうのを使うと、あんま漏れが少なくて、まあ、ファイルの送受信もできますし、すごく効率がいいかなと。で、うちも、基本的には、在宅の勤務というか、オフィスにずっと四六時中いるというスタイルの働き方じゃない人がほとんどなので、まあ、そういう形で遠隔でも仕事ができるようにしているっていう形ですかね。はい。ツール部分で、はい、二つとりあえず今言いましたけど。はい。
そうです。ありがとうございます。まあ、僕は自分でも使って、まあ、Google カレンダーもそうですし、
はい。
もう使ってたりしますし、特にチャットはいろんな企業さんで使い始めてるところも少なからず
い
てまして、
はいはい、
やっぱり便利なのかなっていうのは、
うん、
思うんですけれども、
はい、
例えば坂本先生の生徒さんとかで、
はいはい、
今の話を聞いて便利だなとは思いながらも、ちょっとこう、はい、アレルギーを起こしてる生徒さんとかっていらっしゃったりされますか？
そうですね。なかなかまあ、やっぱ使い始めがね、そういうのってツールって最初億劫だったりするので、
はい、
まあそこがね、最初どんだけ乗り越えられるかかなっていうところはありますよね。
そうですよ。なんかこう、食わず嫌いじゃないですけれども、まあ、ひょっとしたら使ってみたら結構便利に使えるのに、なんか今までとのこうやり方が全然違うし、今までのやり方でもまあまあできてるんで、
はい、
わざわざなんかその新しいものに手を出す必要がないとか、
はい。
それがめんどくさいっていうふうに考える人は確かにいらっしゃるのかなと思うんですけれども、
はい。
そういう考え方ってその企業に対してというか企業にとってプラスだったりマイナスだったりとかなんかあるんでしょうか、その考え方の部分で。
そうですね。まあ、絶対新しいの使わないといけないってわけじゃないんですけど、まあ、いかにまあ、時間効率を上げていくかっていうところかなっていうふうには思います。で、僕はカレンダーとかもそうなんですけど、なんだろうな、時間をもう、僕一番嫌いな業務が、時間調整なんですよ。
時間調整ですか？
要は誰かと会いますってなった時に、
はい。
じゃあ候補日を日程3つ上げて、それを選んで、その、なんか会わなかったらまた新しい日程上げてとか、会う場所決めてみたいな、それが僕一番嫌なので、
はい。
で、まあ、それを極力減らすっていうところで、まあ、自分のスケジュールをもう社内に全部共有しておくみたいな感じですよね。だから、ツール使うことで自分が本来しないといけない業務のところに集中できるっていうのはありますよね。
そうですよね。ひょっとすると今のそのお話って、まあ、起業はしたいけど結構 IT とかパソコンとか億劫だなって思ってるリスナーさんがもしいらっしゃらですね。
はい。
すごく大きなヒントになるのかなって、今、実は聞いてて思いまして。
はい。
まあ、よっぽどその何かパソコンとかにアレルギーがあるとかだったら、別の手立てを考える必要はあると思うんですけれども、例えばあんまりこう今まで縁がなくて、だけど便利だっていうのは見聞きする、そういうチャットとか Google カレンダーのようなツールがあるんだったら、それを使った方がこう時間効率が上がるとか、成果が出やすいっていうことだったら、
はいはい、
成果を出すっていうことを前提に、まあ、億劫だけども、それよりも成果を出す方が大事だから、ちょっと触ってみようとか、そういう考え方って、はい、まあ、成功率が高くなるのかななんて思ったんですね。企業。
そうですね。
はい。
うん。 ですね。で、やっぱりまあ、起業される方はね、やっぱ新しいことをどんどん試していくっていうのはすごく大事かなと思います。うん。やっぱりね、既存のやり方も大事なんですけど、その新しいツールとか、まあそういうのは積極的に取り入れていく人が多いのは多いかなとは思いますね、やっぱりね。新しいもん好きな人は多いかなと思います。
ああ、そういうイメージありますね。
ですね。なんで、あとやっぱ自分の、ね、時間効率いかに上げられるかっていうのもすごく大事かなと思うので。
はい。
で、時間だけはね、どんなにお金稼いでも1日24時間ってのは増えないので、だからそこをいかに効率化できるか、
はい。
生産性を上げられるかっていうのは、今非常にね、テーマとしても、社会的なテーマとしても取り上げられてるし、まあ非常に大事なのかなっていうふうに思いますよね。
はい。あ、そうですね。今、例えば Google カレンダーとかチャットワークのような、はい、ツールを使うと、その時間効率が上がるっていう面でお話しいただいたんですけれども、
はい。はい。
他にちょっとこう、もう少しインターネットとかパソコンとか俯瞰的に考えたときに、
はい。
ちょっとこう、そういうのが億劫だなって考える人って、はい。ひょっとすると流行り廃りがめんどくさいって感じる人いるのかなと思ったんですね。例えばその、はい、SNS なんかがいい例だと思うんですけれども、
はい。はい。はい。はい、
最近だと、なんでしょうね、こう、YouTube を使うのがいいとか、YouTube を使ってなんとか大学とか、あとオンラインサロンとかですかね。
はい。
ああいうのをこう、活用されてる起業家さんも少なからず出てきてますし。
はい。はい。
まあ、そもそも Twitter とか、Facebook ですとか、あとインスタとかですかね。
はい。
なんかもういろんなものが出てきて、流行り廃りが出てきて、使い方にもなんかこう、いろんな使い方が出てきたりして、それがなんかこう、煩わしいとか。
はい。
そんな感じの、方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、
はい、
坂本先生ってそういうふうに感じることってあったりされますか？
あ、そうですね。まあ私もね、なんかそんな、毎度毎度その新しいものばっかり飛びついてっていうのはやっぱり、疲れるタイプなので、
はい、
うん。なんで、使う媒体はね、限られてくるなと思うんですが、一個ポイントは、早く自分の得意な媒体見つけるっていうのは一つありますね、なんか。Facebook がすごい好きだったら Facebook だけに特化しちゃうとか、私は写真撮るの好きだからもう、インスタがすごくいいから、インスタに絞るとか、ですね。で、ね、なんだろうな、やっぱそのどれか一つをちゃんと伸ばしていくっていうのが、まあ、なんだ、ウェブを集客とかビジネスのね、売り上げにつなげていくっていう意味ではすごく大事かなと思います。
なるほどですね。
結構失敗するパターンがあれもこれもやっちゃって全部うまくいかないみたいな。
ありそうですね。YouTube
やって、インスタやって、Twitter やってみたいな感じでやると、まあ、最終的には増えてればいいんですけど、やっぱ自分の一番得意なパターン。やっぱ写真が得意な人は写真をやるべきだし、長く文章書けるんだったらブログとかやった方がいいし、で、あんま長い文章嫌だなと思えばツイッター使えばいいし、うん。その媒体に合った特性に合った、形でやっていく。うん。で、それが自分が長く続けられるスタイルでやっていくっていうのが大事かなと思うんですよね。うん。みんながみんな YouTuber になりたいわけじゃない
ですか、ね。そうですね。そういえば、坂本先生ご自身は YouTube の活用とかってされたりはするんですか？
そうですね。まあ、ね、音声をアップしたりとかはしますし、まあ、僕はこういうね、講師業をやってますから、まあ、YouTube で発信とかもするんですけれど、まあ、みんながみんなね、これをやる必要があるわけではないので、うん。なんで、まあ、そういうね、講師業とかやられる方は、まあ、YouTube とかだとね、早いですから、喋ればいいので、喋るのが得意な人にはすごくいい媒体かな、っていうふうに思いますよね。
なるほどですね。そうか、そうか。そうですよね。坂本先生はよくお話しされる方が得意で、書くよりもお話しする方が得意だって伺うんですけども、はい、まあそういう方にはやっぱり YouTube とか、ですよね、
はい。そうですね。
話すのがちょっと苦手だみたいな方だけど、はい、文章は得意だっていう人だったら、まあブログとか、そういう書く方法っていう感じですよね。
そうですね。はい。それがいいかなと思いますね。
はい。わかりました。っていうと、あれですね、なんとなくですけれど、なんかめんどくさいからっていう理由だけで、そういうものをこう、拒絶反応を示す、まあお気持ちもわかるんですけれども、
はい、
やっぱりその、まあ例えばその中でもいくつかある中でも、こう、 一つ得意な分野とか得意な媒体を見つけるっていうのは、まあ、起業家の方にとってとてもこう大きな武器になるのかななんて思ったんですけれども。
そうですね。やっぱり一つのね、コアになる媒体を持つっていうのは、自分を知ってもらうチャンスになるので、
はい。
うん。ね、自分のこれを見てくださいっていうのでね、まあそこに反応する人たちが、まあ自分のところに、まあ来てくれたりとか、お客様になってくれたりっていうのがあるんで、はい、まあそこをまあしっかり見定めて作っていくっていうのはすごく大事かなと思いますね。
その媒体に流行りしたりっていうのって、例えば、あるものなんでしょうか？例えばメルマガは古いとか。
そうですね。やっぱりその時その時々で媒体にね、流行りしたりってやっぱあります。やっぱよく見られてる媒体、ね、メルマガが見られてる時もあれば LINE が見られてたりとか、Facebook が見られたりとかっていう形でいろいろあるんで、やっぱその、大事なのは、まあ、当然ね、その媒体の流行りしたり、まあ、いや、お客さん、自分のターゲットとしてるお客さんがそれを見てるかっていうのがすごく大事ですね。やっぱり自分がね、アプローチしてるお客さんがそこを見てくれてないと、ね、いくらそれに発信しても反応が取れないという形になっちゃうんで。
はい。
で、あともう一個大事なのは、そこの媒体を見てちゃんと、制約というか、売り上げにつながってるかどうか。
なるほどですね。
この二つが大事ですね。はい。やっぱりそこをね、そもそも売り上げ、ね、いくら頑張ってインスタやってても、ね、例えばフォロワーが1万人になっても売り上げゼロなんだったら意味がないですし。
そうですね。それ逆にすごいですよね。
うん。ね。
はい。
で、そこがちゃんと売り上げが、いただけるように、設計をしてるかどうかっていうのはすごく大事なところですね。
なるほどですね。例えばなんですけれども、
はい、
まあ、売上が上がりそうな媒体が仮にあったとして、
はいはい、ま
あ、それが例えば YouTube だとした場合、
はい、
これ仮の話なんですけども、ところがあんまりこう話すのが得意じゃないっていう方とかの場合、はいはい、その場合って何かこう解決策として、やっぱりこう、得意な人と組むとかっていうのがやっぱり良かったりするんでしょうか？
そうですね。得意な人と組んでもいいですし、あとは自分が得意な形に持ち込んじゃうっていうのもありますよね。
持ち込むですか？
はい。例えば、ね、話して伝えるのが苦手だけど、書くんだったら伝えられるというのであれば、YouTube とかもね、音声、ね、喋るっていうのもありますけど、なんか文字だけ流れる動画とかもあるじゃないですか。
あ、ありますね。
なんか、ああいうのの方に寄せるとかね、例えば。
そうですね。それはすごく、今はすごくあるなっていうのを思い出しました。
そうですね。あとは、なんか、なんだ、ボーカロイドみたいなのをね、使って、自分が出なくても、ね、機械に喋らして動画作るとかもあるでしょうから。
はい。
うん。そういう感じで、自分が得意な方に寄せるっていう感じですよね。
はい。
うん。
あ、そうですね。そう考えると、なんて言うんでしょうね。意外にその、SNS が苦手とかパソコンが苦手っていうのって、
はい、
なんかこう、固定観念っていうんでしょうかね。
はい。
うん、YouTube だから喋んなきゃいけないとか、
うん。
なんかそういうことに縛られて、あ、もうちょっと苦手だから無理なんだっていうふうに思ってしまって、結局それで、本来得れるべきチャンスを得ることができなくなってしまうっていうのが、なんか企業家としてもったいないなっていうふうに今お話伺って思ったんですね。
そうですね。はい。で、大事なのはやっぱり、自分の得意パターンに持ち込むっていうことがすごく大事なので、得意パターンに持ち込まないとね、時間かかるし、しんどいし、楽しくないしってなっちゃうんで。
そうですね。もう何のために起業したのかって感じですもんね。
そうそう。得意パターンだと、ちょっと高い壁であっても楽しいし、面白いし、続けたいしって思ってるので。
うん、そうですね。
行きやすいですよね。
はい。実際に、例えばま、これから、今、この、例えばなんですけども、この今のお話を聞かれたリスナーの方の中で、まあ、今までその食わず嫌いだったけど、ちょっと何か仮にパソコンとかインターネットを通して、得意分野を見つけたいなって思われた方がいらっしゃるとした場合、
はい。
もしあればなんですけれども、得意なものを、早く見つけるコツみたいなものってあったりするんでしょうか？
そうですね。得意なものを早く見つけるコツは、まあ、自分にとってはすごく簡単なんだけど、 なんか人にすごく喜ばれるところですね。これを見つけていくっていう感じですかね。要は自分は努力してないけど、お客さんがすごいこれ感謝してくれるとか喜んでくれるなとか、あと、周りの人がなんか、あんたそれすごいねって言ってくれたりとか、するところ。まあそこを軸に考えていくって感じですね。
はい、ああ、なるほどですね。あ、それはもう本当に自分の棚卸しといいますか。あれです。
そうですね。
多分その自分ではその凄さを自覚していないけれども、他の人からすると、まあ特殊能力のように感じられるような、能力が発揮できる媒体っていうような感じですよね。
はい、そうですね。うん。なんで、その辺を、自分の得意なパターンに寄せていくっていうか、それを見つけることで、まあ、ウェブとかも、まあ、すごく活用できますし、なんかまあ、IT もね、自分が得意なところを伸ばしていくっていうのがすごく大事かなと思います。うん。ある人の例でいくと、パワーポイントがすごい得意で、
はい。
普通、チラシとかってちゃんと作ろうとすると、イラストレーターっていうソフトを使ったりするんですが、
はい。
そういったパワーポイント得意なので、パワーポイントで全部そうイラストっていうか、チラシとかも全部作っちゃうとね、デザインも入れて。
はい。
慣れるとパワーポイントの方が簡単だったり、操作が簡単だったりするので、うん。で、あと値段も安いですし、イラストレーターとかだとね、結構値段かかるので、ソフトの値段高いので、
はい。
うん。なんか、まあ、そういう形で自分の得意なパターンに寄せてくるっていう人。寄せてくるとすごくいいですよね。
そうですね。そうすると、なんていうんでしょうね。なんかこう、例えばデザインをするとか、広告のためのチラシを作るとか、そういうのがこう、すごいスピーディーにできそうな感じがするんですよね。うん、なんか広めなきゃいけないって言ったときに、明日の手段の一つが、そういうパワーポイントとかを使って、なんかこう、広告を作るとか、
うん。まあ
そういった時にこう、パッとすぐ着手できるのって、すごく時間の節約にもなるのかなと思ったんですね。
はい。うんうんうん。
なんかやりたくないなっていう悩みを悩まずに済むとか。
うん、そうですね。なんで自分がなるべくストレスない形で、まあ IT も使うのがいいですし、なんだ自分のビジネスも組み立てていくことで、まあストレスなく、まあ収益が上がるモデルができてくるっていう形ですよね。
はい。ですね。すると、なんとなくその、まあ、ことの本末っていうことを考えると、なんかパソコンが苦手とか、IT にあまり明るくないっていうことは、メインテーマじゃなくなって、要は自分がやりたいこととか、得意なこととか、すんなりこうできることを軸に自分のビジネスのやり方を考えていって、それに必要なものが、例えばパソコンとか IT とかインターネットとか出てきたら、それをこう、得意な分野を自分でこうやっていくとか、そういう考え方の手順かなっていう感じがしました。
そうですね。で、パソコンはまあ、ちょっとやってみて、本当に苦手だったら、3ヶ月ぐらいやって苦手だったら、あんまりやらない方がいいと思います。例えば、SNS とかも3ヶ月持たないんだったら、もやってみて嫌だなと思ったら、もうやめた方がいいと思う。うん、それ合わないので、で、IT 系でもすごい人って、もうなんか子供の頃からずっとパソコン触ってるみたいな人がいるわけですよ。
そうですね。
そういう人に勝てないので、うん。うん、それはもう誰か得意な人にお任せするみたいな感じの方がいいかなっていうふうに思いますね。
そうですね。うん、なので、あれですよね。まあ、そもそもそのパソコンについて、まあ、詳しくないから企業について不利ではないかっていうようなお悩みを持たれてたんですけども、まあ、決してそんなことはないですし、まあ、その解消方法とか取り組みの仕方についてですね、今回、具体例を通して教えていただきました。はい。今回の内容があなたの企業の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。 なたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。